皆さんおはようございます。ちょっと緊張すると声が大きくなってしまうので、うるさかったらごめんなさい。
I'm sorry if my voice is too loud. When I get nervous, I speak louder.
この間4月の頭に、アメリカに帰国されたライアンさん、皆さん覚えていると思います。
I think most of you will remember Ryan, one of the former ATs. He just went back to the States、at the end of March.
彼が帰国される前に説教してくださったことがありました。
He preached、a few weeks before he went back to America。
ただその時じゃなくて、またその1年前ぐらいにもまた、説教してくれたことがありました。
And I'm not talking about this time, but there's actually another time about a year before that he、preached for us that I'm thinking of。
その日ですね、礼拝が始まる前にライアンさんに、こう聞いてみたんです。 Are you nervous? って、緊張してますかって、聞いてみたんです。
So before worship I saw Ryan and I asked him、Are you feeling nervous about preaching today?
もちろん僕は、緊張してるよっていう答えが返ってくるのだと、思い込んでいました。
And I expected him to say of course I feel nervous。
ただライアンさんはこう言ったんです。 No, not at all。 いいえ全く緊張してないよって。
But he said, no, I'm not nervous at all.
その後に、I'm excited って言ったんです。私は、ワクワクしてるよって。
He said, I'm very excited to preach today.
うわ、かっこいいなと思って。
That was so cool. That was probably so awesome.
本来、神様の御言葉を伝えること、イエス様の福音を伝えていること、本当は、ワクワクすることなんだなって、その時、改めて、気づかされました。
I was reminded, I learned that time from Ryan that、speaking the word of God, proclaiming the gospel of Jesus is something to be excited about, something to be filled with joy about.
そのライアンさんとの会話はずっと心の中にあって、今回説教を頑張ってトライしてみようという気持ちになれました。
And so thinking about that, I began to、prepare for today's sermon, hoping with the same kind of excitement and joy to be able to proclaim the gospel of Jesus today.
と同時にですね、説教の準備、本当に、正直本当に大変でした、こんなに大変なのかって、思いました。今までやったことがなかったので、実際やってみてその大変さが、分かりました。
And as I was preparing, I realized how difficult it is to prepare a sermon. It's not something simple. It takes a lot of time, a lot of work, a lot of study. And I really realized how challenging, how much work it is to do that.
なので牧師がいない教会が多くある中で、アツシさんがこうやって水戸教会にいてくれて、いつもメッセージ、語ってくださること、本当に当たり前のことじゃなくて、神様の恵みだなって、改めて実感しました。
So many, most of the churches in Japan don't have、any pastoral staff. And、so as I was preparing for that, I realized the grace and the blessing that we have, that Atsushi is here every week and that he really pours himself into his study of the word of God. And I'm thankful for the work that he does for us to bless us and help teach us.
Atsushi さん、いつもありがとうございます。今日の、聖書箇所では、イエス様が例え話を使って、話をされています。この例え話を読んでみて、まあ、なんとなく言ってることは分かるなって、感じたんですけども、でもなんか自分にしっくりこないなって、そういうふうに思いました。
So in today's passage in John 10、Jesus tells a parable. And after reading, I was like, okay, I think I kind of get what he's saying here. But there was, I mean, wasn't, totally didn't just grab my heart. There were parts of it that I just really didn't get.
なんとなく言ってることは分かるんですけども、でも深い部分まではよく分からない。例えばこの例え話を他の人に説明してみてって言われた時には、いやちょっとできないなって、そんな感じでした。
So、on a surface level I understood what Jesus is saying, but on a deeper level spiritually, what is it he's really trying to teach? What is it he's really trying to help us to understand? That I wasn't so confident. And then when I was askedto be able to explain this and teach it to somebody else, I was like, yeah, I can't do that.
イエス様がこの例え話を話された時、近くにいたイエス様の弟子たちもよく分からなかったって聖書に書いてあるので、正直ほっとしました。
So when I saw that、the disciples who were sleeping beside Jesus, they were eating with Jesus, they're spending all of their time with him, they also...really did not have a clue about what he was saying. So I was like, woo, I feel so much better. If they don't know, it's okay that I also don't know.
聖書では神様と私たち僕たちの関係をいろんな表現で表しています。僕たちにとって一番親しみのやすい呼び方は表現は神様が父なる神様であって私たちがその子供っていう呼び方だと思います。
So scripture uses lots of different images to help us to try to understand our relationshipwith God. The one that is probably easiest for us to understand and is most commonly used, we talk about God as our Father and that we are the children. We are His children.
そして今日の聖書箇所では、イエス様はイエス様と私たちの関係を羊飼いと羊という例えを使って話されました。なぜならユダヤの人たちはもともと羊を飼う人たちだったので、羊飼いと羊に例えて話をすることが彼らにとって最も親しみやすい、理解しやすい方法だったんです。
So, but in today's passage, the image they use is of God, of Jesus as the shepherd, and us as the sheep. For the people who were listening at that time, for the people of Israel, this was deep and rich in meaning for them, because they lived a pastoral life. Most of them were shepherds or had family or people that they knew who were shepherds and were caring for sheep. So this was a very familiar image for them.
ユダヤの人にとっては分かりやすい例え話だったんですけども、私たち実際日本にいる私たちは羊飼いとか羊とかそんなに身近なものではないので、いまいちしっくり来ない部分があると思います。なのでまずは羊飼いと羊の関係について深く理解する必要があるなと思って少し調べてみました。
But let's be honest, most of us are not raising sheep, or we don't have a shepherd living next door to us. So when we read this, we don't clearly get the image of what that is. So before we go on with the spiritual meaning, I'd like us first to understand a little bit more about shepherds and sheep.
まあ、インターネットを使って調べていたんですけれども、やっぱりなかなか羊飼いという仕事についてですね、詳しく載っている、ものが見つからずに、結構苦労しました。でもいろいろ読んでいると、イギリスに住んでいる、まあ、なんとかさんという人が書いた記事を見つけまして、その人がこういうことを言っていました。我々はそれぞれの羊を見分けることができ、一匹一匹の血統や成長過程、さらには産んだ子羊のことまでも把握している。もう一回読みます。我々はそれぞれの羊を見分けることができ、一匹一匹の血統や成長過程、さらには産んだ子羊のことまでも把握している。
It was kind of challenging for me to find information online about the life and work of a shepherd. It's not in abundance. But I did come across something written by some guy in England, and this is what he wrote. We know our sheep well enough to be able to tell them individually apart, to remember their bloodline of where they came from, and to be able to tell you which ewe gave birth to which lamb.Let me read that again. We know the sheep well enough to be able to tell them apart individually. We know them well enough to know their bloodline of where they came from, and to be able to tell you which ewe gave birth to which lamb.
羊一匹一匹を見分けるなんて、すごいなと思ったと同時にですね、いや本当かなっていう、疑いの気持ちも出てきました。なぜなら羊、僕にとって羊は全く同じ形で全く同じ顔に見えるからです。例えばこれが、犬であったらちょっとは見分けがつくかなと思うんですけども、羊は、無理だろうって、そういうふうに思いました。
So I was like, when I read that I was like, wowThis guy is awesome. Like, he can tell everything apart about each of his sheep. Because even though that was awesome, I was like, is that really true? Like, because for me, like, a sheep looks like a sheep. Like, every sheep looks the same. They all have the same shape and everything. They all look the same. Now, as a dog, I could be able to tell the dog apart, you know, because there's different types of dogs, right? So you look at this dog, you look at that dog, you can tell, you know, the Doberman Pinscher and the Dachshund, they're different dogs, right? But like sheep, like they all look the same.
疑ってしまう自分自身の、心があったので、思い切って山形県にある、山形県で牧場で、羊を育てている、ところにも思い切って電話して、聞いてみちゃったんです。本当に一匹一匹、見分けることができるんですかって、思い切って、電話してしまいました。そしたらそこの、オーナー 濃い声の人がですね、こうはっきりとこう答えたんです。はい、もちろんできますよ、毎日世話をしてますからねって、はっきり答えてくれました。
So because I didn't really believe him, I found a shepherd who is living and working in Yamagata Prefecture, and I called him and I asked. I said, "Can you tell apart all of your sheep?" And he said, "Of course, because we take care of them all day. We spend all day with them, so we know each one personally."
また別の本も見つけまして、そこにはこう書いてありました。一匹一匹には特徴がある。走るのが速いまたは遅い、鳴き声が高い低い、耳に斑点がある、つま先が黒いなど、さまざまな特徴で見分けることができる。
In another book that I read, it said every sheep has its own unique characteristics, whether they run fast or slow, whether they have a high-pitched or a low-pitched bleat,what the shape and the direction of their ears is, whether they have black toes or not. There are many different characteristics to look at as a way to identify each individual sheep.
そして羊飼いたちは一匹一匹に名前をつけているそうです。そして毎日その名前を呼ぶっていうふうに書いてありました。日本だったらまあペットにポチとかタマとかそういう名前をつけると思うんですけれども、羊飼いも羊一匹一匹にちゃんと名前をつけて毎日呼び、そして羊たちも自分の飼い主の声を聞き分けるっていうふうに書いてありました。
And because shepherds spend all day with their sheep, they give names to each individual sheep. And every day, they call each of those sheep individually by name. So in Japan, they give them names like Pochi and Tama. And like Pochi, Tama, you know. And the amazing thing is that the sheep recognize the shepherd's voice.And they learn to recognize their own individual name because they hear their name and they hear the voice of their shepherd every day.
ここからちょっと説明が難しいので、よくイメージしながら聞いてもらえればと思うんですけれども、1日羊飼いと羊が一緒に外に出て草などを食べて夕方に帰ってくると、羊を囲いの中に入れます。その囲いは壁でできていて、羊を守る門番もいました。そしてその当時は何人かの羊飼いたちが一緒にその囲いを使って、いたらしくて、要するに何、その囲いの中には何人かの羊たちがもう夜はぐちゃぐちゃに混ざって、いるような、そんな、状態でした。それどうやって自分の羊だけをこうその囲いから出すかっていうと、さっきお話した通り、名前を呼ぶと羊はその自分の飼い主の名前をよく分かっているので、呼んだ羊飼いの羊だけがこうその飼い主のところに集まるっていうことが分かりました。この羊飼いと羊の関係を理解できれば、今日の聖書箇所も少しは理解しやすくなるのかなと思います。
This next part is maybe a little bit difficult, so while I explain it, I'd like you to imagine in your mind this explanation of sheep and shepherd. The shepherd or the shepherdess will lead his or her flock out to feed in the pastures during the day, but then leads them back into the fold when evening comes. The fold or the pen has walls made of stone which keep the sheep inside, and it has a gate that opens and shuts to control the movement of the sheep, and there's a watchman that stands at the gate. In the biblical times, many of the shepherds and their sheep would share the various pens, and they would also mix out in the pastures. So how would the shepherds make sure that they have all of their sheep and take care of all of them? Is that the sheep would remember the voice, the sound of the voice of their individual shepherd, and they would remember their own name being called. So they would gather to the place where they heard the voice of the shepherd. When they heard their name called, they would come to the shepherd, and that's how the shepherd would gather them to him or to her.And so when we think about that, this trusting and knowing relationship between a shepherd and a sheep, it makes this passage a little bit easier and more meaningful for us to understand in our relationship with Jesus.
今日の説教の一つ目のポイントです。羊飼い、すなわち神様、イエス様は 私たち一人一人をよく知っているということです。
So the first point that we can see and learn from today's passage is this. The shepherd, in other words, Jesus, knows each and every one of us individually.
羊飼いが羊たちをちゃんと名前をつけて呼ぶのと同じように、イエス様が私たちをただの人間の群れというふうに見ることは決してありません。私たちの特徴を把握して一人一人の良い部分また悪い部分をよく理解してくださっています。
So Jesus doesn't just look at us, oh, we're just that group of humans over there. Okay, he knows each and every single detail about each one of us. He knows both the good and the bad. He knows our hurts, he knows our fears, he knows our weaknesses. He knows that we are weak and sinful people.
悩みや苦しみ、葛藤、すべて分かってくれています。そして私たちが弱い存在、罪深い存在であるということももちろん分かってくださっています。きっとこの聖書箇所を聞いたことがあると思います。あなた方の髪の毛までも一本残らず、一本残らず数えられている。自分自身ですら分かっていないことを神様、イエス様は分かってくれています。時々自分はどうしてこんな辛い思いをするのか、自分だけどうしてこんな苦しい思いをしているのかって思うこと誰にでもあると思います。でもそんな苦しみもイエス様は全て分かってくれています。
Many of you are likely familiar with the scripture that says that he knows the exact number of hairs on your head. So God, Jesus knows the details about us that even we ourselves don't know about us.And sometimes we wonder why we have certain struggles and hurts and why nobody else ever seems to understand them. But surely Jesus does know them and surely Jesus does understand us.
2つ目のポイント。羊飼い、すなわち神様は私たちを導いてくれるということです。
The second point that we can see from today's passage and learn from it is that the shepherd, God,leads and guides us.
4節にはこういうふうに書いてあります。彼は自分の羊を皆引き出すとその先頭に立っていきます。彼は自分の羊を皆引き出すとその先頭に立っていきます。実は羊の視力ってとても弱いらしくて、あまり遠くを見ることができないらしいんです。またそれほど賢い動物でもないので、どこに行けば牧草があって餌を食べられるのか、どこに行けば水を飲めるのかっていうのはわからないらしくて、だからこそ先頭に立って自分たちを導いてくれるそういう存在が必要です。
So look again at verse 4 in today's passage. It says, when he has brought out all his own, he goes on ahead of them.Let me read that again. When he has brought out all of his own, meaning his sheep, he goes on ahead of them. Sheep are not the brightest of all animals, nor do they have really good eyesight. So they can't really see very far ahead of themselves, and they have no idea where to find good grass to eat, and no idea where good places, where fresh water is for them to drink.So if someone doesn't go ahead of them and lead them to those places, they can easily get lost in different directions because they can't see and they don't know.
私たちも羊と一緒で、導いてくれる人がいなければすぐに迷子になってしまいます。毎日どんなに一生懸命生きていたとしても、よく自分自身のことがわからなくなってしまったり、または周りで何が起きているのかっていうのがわからなくなってしまったりして、すぐ迷子になって本当に見えないことが多いばかりです。そしてましてや先のことなんて誰にもわからない、誰一人わかる人はいません。だからこそイエス様みたいに私たちを導いてくれるそんな存在が必要です。
I think that we can say that we are like sheep. No matter how hard we try and how much effort we put into our lives and our work, there is so much that we don't knowand that we don't see about our own selves. And we have no idea about our future and what the future holds. So that's why we desperately need somebody who can guide us and lead us. And that's why Jesus is standing there, willing to guide and lead us.
3つ目のポイントです。羊飼い、すなわちイエス様は私たちを守ってくれるということです。
And the third point that we can see and learn from today's text is this. that the shepherd protects and cares for us. Jesus protects us and Jesus cares for us.
基本的に、羊が入る、囲いは頑丈な石で、囲まれていて門番もいるため、夜は危険は、そんなにありません。ただ、羊飼いが羊と一緒に町を離れてちょっと遠くに行った時には、外で野宿をしなければいけない時もあるそうで、そんな時には、羊飼いが門番となって、羊たちを守らなければいけません。羊は本当に弱い動物で戦う能力は一つも持っていないので、誰かが守ってあげなければいけません。ですので、羊は、羊より強いものに襲われたらひとたまりもないんです。
So basically the fold or the pen that keeping the sheep、where the sheep goes in and out is surrounded by stones and has a gatekeeper or a watchman that kind of watches as the sheep go in and out and caresfor them there. But when they are separated from town and out in the fields far away, the shepherd must camp out with the sheep. They don't just go for the day and then come back. Often they have to go quite far. And so when they do, the shepherd has to stay out with them. And the sheep become incredibly vulnerable in that situation with no walls and no gatekeeper. And they're open to the wild animals and to thieves. So the responsibility falls on the shepherdto protect and care for his or her flock. Sheep are very weak animals, and they have no ability, no idea how to fight or protect themselves. So they cannot withstand an attack by an animal or a human that is stronger than them.
私たちも、こんな羊と一緒で弱い存在です。悪魔から攻撃されれば、自分一人ではもちろん太刀打ちなんてできません。私たちも悪魔の方がより、絶対に強いからです。確実に強いからです。だからこそイエス様が必要で、だからこそイエス様が私たちを守ってくれます。
We are the same. Satan attacks us and there is no way that we can fight him off alone. The devil is certainly stronger than us. And this is another reason why we need Jesus. Because Jesus will protect us from the attack of Satan. Jesus will care for us.
ただそれでもどうしても、羊飼いから離れて、迷子になってしまう時、あります。疲れている時、悩んでいる時、また何かと戦っている時、イエス様が見えなくなってしまい、イエス様から離れてしまうことを私たち誰でも、経験したことがあるのではないでしょうか。そんな時私たちの羊飼いであるイエス様が私たちを見つけ出し、そして私たちの道をもう一度、正してくれます。
So even though we know that, there are times definitely when we turn our back on our shepherd and become lost. When we're tired or when we're facing deep sadness or loneliness, when we're really struggling with something, that's often when we cannot see Jesus clearly and then we pull away from him.In those times, our good shepherd, Jesus, comes out searching for us. And when he finds us, he corrects our way.
イエス様はこのようなことを言っています。あなた方はどう思いますか？もし誰かが100匹の羊を持っていて、そのうちの1匹が迷い出たとしたら、その人は99匹を山に残して、迷った1匹を探しに出かけないでしょうか？そしてもしいたとなれば、まことにあなた方に告げます。その人は迷わなかった99匹の羊以上にこの1匹を喜ぶのです。
Jesus said this in another parable. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, Rejoice with me.I have found my lost sheep.
イエス様は12人いた弟子のうちの1人、ユダに裏切られて、捕らえられてしまった時のことを思い出してみましょう。その時、いつもですね、イエス様の横にいて、イエス様の数々の奇跡を見ていたペテロでさえ、イエス様のことを否定しました。周りの人がお前はあのイエスと一緒にいただろうってそういうふうにペトロに言った時に、ペトロはあの人なんて知らないって、否定しました。しかも3回も否定しました。そんなペテロにさえイエス様は復活した後に、愛を示されました。 イエス様を否定した時、ペテロは不安と恐れに支配されていたに違いありません。だからイエス様が不安と恐れに支配されていたため、イエス様が見えなくなってしまったんです。
Let's remember the time when Jesus was betrayed by Judas. Peterdenied Jesus three times. This is the same Peter who physically witnessed all of Jesus' miracles and was always at Jesus' side. When they asked him if he was together with Jesus, he resolutely says, I don't know that person. And again, he denies Christ. Not once, not twice, but three different times. This is the same Peter who later, when Jesus is resurrected, receives that consistent love from Christ. Peter was overcome by his fear and by his worry, and was blinded by them to the point where he couldn't see Jesus.
何度も言いますが、私たちも、このようなペテロのような経験をすることがあります。私たちいつも、イエス様を見失ってしまい、そして自分自身を見失って迷子になってしまうことが、本当によくあると思います。その時イエス様が私たちを、イエス様は私たちを探して、見つけてくれることを約束してくださっています。だからイエス様を見失ったとしても、何度も悔い改めてまたイエス様のところに戻って、イエス様と一緒に歩んでいくことができます。
Don't we find ourselves in the same situation as Peter? Exhaustion builds up in our daily life. We give in to our anger, we give in to our worries and our fearAnd we become distracted by it to the point where we become unable to see Jesus, even unable to see our own selves clearly. And we become like that lost sheep. It is in that time that Jesus comes searching for us and promises us that he will find us. That's why no matter how many times we lose focus and lose our sight on Jesus,If and when we have repentant hearts, we are always invited by Him to walk again with Him.
そもそもなぜイエス様はこのような例え話を話されたのでしょうか?
So the question that we are left with is this: Why did Jesus tell this parable in today's passage?
今日の聖書箇所の前の9章を読むと、盲人の人の話が書いてあります。イエス様は実際に、盲目であった人を癒し、彼の目は見えるようになりました。しかしパリサイ派の人々はそんなイエス様の奇跡を信じませんでした。彼らはすべて、自分たちの言っていることは正しい、自分たちの行っていることはすべて正しい、そういうふうに、傲慢になり、イエス様の話を聞かず、一番大切なイエス様という存在を、見失って、しまっていました。だからイエス様はこの例え話を使って、私こそはあなた方を導くものであるというふうに、言われたんです。
If you look at the previous chapter, from today's passage in John chapter 9, it tells the story of a blind man. Jesus heals the man of his blindness and makes his eyes able to see clearly again. But the Pharisees reject it and they don't believe.They believe that their teaching was more right than anyone else, and that their lifestyle and their actions were more correct than anybody else. And this produced a prideful spirit within them, within their hearts. They refused to listen to Jesus' teaching and were thus blinded by their pride and couldn't see Jesus for whom he really is. That is why Jesus uses this parable to explain that he is the good shepherd who has come to lead the sheep.
私たちは皆、罪人で、羊のように弱い存在です。罪とは、神様との御心から離れてしまうことであって、神様から離れていない人は、誰一人いません。たとえどんなに、お金があっても、有名であっても、どんなに地位が高いところにいたとしても、どんなに良いことをしたとしても、私たちみんな、全ての人は罪を持っています。だからこそイエス様は必要で、だからこそイエス様に頼ることができます。
All of us have sin and we are like the weak sheep. What is sin? Sin is separating ourselves from God, separating ourselves from the heart of God and from what He desires. And there is none of us who can say that we have not separated ourselves from God. No matter how rich we are, no matter how famous, no matter how high and honored of a position we have in society and in the lives of others we hold, no matter how many good things we do or how good of people we try to be, we all have sin. And this is why we desperately need Jesus. And this is why we can trust in Him and depend on Him.
エリア様はこう言われています。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。
Jesus said this: Healthy people don't need a doctor. Sick people do. I have come to call not those who think they are righteous, but rather those who know they are sinners. Healthy people don't need a doctor. Sick people do. I have come to call not those who think they are righteous, but rather those who know they are sinners.
イエス様は罪人である私たちのすべてを知っていて、そして導いて、そして守ってくれます。どうかそんなイエス様を伝えていくことができますように、みんなでイエス様という羊飼いに身を委ねて、一緒に歩んでいきましょう。
So Jesus knows us in and out. He knows us all of our sin and all of our mess. But He is still willing to guide us and lead us and to protect us and care for us. So I want to invite all of us here today to depend on Jesus with our lives and trusting our lives to Him as our Savior and Master, and to be used by Him to share this wonderful gospel of His salvation and grace with others. Let's take that spiritual journey together.
緊張しました。どうもありがとうございました。
It was very nice.